さゆりと話そう、話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんばんは、桜さゆりです。早いもので12月の放送、今年最後の放送となってしまいました。1年間お付き合いくださいまして誠にありがとうございました。毎月1回お送りしている15分番組です。さて、2018年平成30年どんな年でしたか？私はといえば、ライブで歌ったり、初心者のダンスをしたりっていうこともありながら、声の方も朗読をしてみたり、あと日本民話のボイスドラマで語り手をしてみたりと、割と朗読中心にシフトして充実した1年を過ごさせていただきました。で、親が年なので実家に帰って介護しなきゃとか、まだ解決してないこともありつつの、でもおばがとても助けてくださるので、おかげさまでこうやって1年間やりきることができました。おばさんありがとうございます。というわけで、もう11月になるんですけれども、10分間トークショーをさせていただきました。で、その時に平家物語に出てくる馬について、ピックアップして、こういうことがありましたみたいなことをさせていただいたんですけれども、10分間って意外と短くて全然話し足りなくって、自主練すると30分かかったんですよね。それをこう10分間にまとめたので、自分的に全然喋り足りなくて、そうだラジオと思って、でそれで今日も今日は今日でまたさせていただこうと思います。で、ご存知のように平家物語というのは鎌倉時代に書かれたという軍記物語として有名で、内容は平安時代の終わりから6年間にわたる、ほぼ全国の内乱を、書いたものです。で、何月何日にこういうことがありましたという事実も記載されていますし、あとその中で何々さんっていう、登場人物に焦点を当てて、でその人がどういう活躍をして、どんな結末になったかっていう、ことも書いてあったりして、まず現代語訳で全部読んでみると、意外と普通に小説みたいな感覚で読めてしまうものです。ただ、聖者必須の断りを表すということで、おごれるものは久しからずっていうあれが書いてありました。で、そもそも平家物語は滅びの文学、哀れの文学と言われていますが、というのも全部やられちゃって断裂してしまったんですけれども、平家は。ただ栄えていたのはいつかっていうと、ご存知ように平の清盛の時でした。で、それが平家物語12巻とおまけ1巻ある中の6巻に清盛が亡くなってしまうので、なので前半と後半とではかなりニュアンスというかテイストが違ってきます。で、どうして清盛がそんなに勢いがあったかっていうと、おじいちゃんの代から天皇家にお寺みたいなのを寄付することで、それで引き立ててもらえて、でお父さんの時もそうして引き立ててもらえての清盛なんです。なので親の因果が子に報いの逆で、おじいちゃんとお父さんのおかげで清盛はそういうふうに太政大臣になって、天下を取ったけれども、その息子であるとかね、いろいろおごれるものを久しからずということになってしまったわけです。というわけで、なぜ馬が出てくるか、紀元前3000年のシュメール人は馬は武器であると言ったそうです。なぜか、馬はスピードがあるからです。速く走れるからです。なので戦いって言うと 今だ攻めろっていう時にダーッと走っていって、危ない逃げろっていう時にダーッと逃げれるスピードが必要なわけなので、まあ、人間が走るより馬が走った方が、まあ、確かに速いなと。そして馬はスタミナがあるので長い距離を走ってくれる。そして筋力があるから、なんか人間の9倍の筋力があるそうなんですけれども、ということは重い荷物も引っ張ってくれるし、人間を乗せて馬車も引っ張ってくれるということで、馬は武器だったそうです。また馬は体が大きくて、体高、体の高さと書いて多分体高って読むんですけれども、地面から馬の背中までの高さが、ま、当時の在来馬で130センチはあったそうなんです。なのでその上に人が乗ると、まあ、2メートル弱ぐらいなので、まあ、地面を歩いている人間に比べると高いところから見れるので、まあ、当時の武器である矢を放つことも簡単だっただろうし、まあ、その威圧するっていうこともできただろうしっていう、まあ、高さというのも、まあ、武器の一つだったそうです。なので軍馬として出てきた馬が活躍してくれてありがとうって大事にされればいいものの、食べる暇もなく水も飲む暇もなく、もう朝から晩までずっと走りっぱなしで走らされて過労死してるんですよね。でおまけに矢でいられたり太刀で切られたりです。本当にかわいそうな馬よっていう感じのことがあって、でそれで本当にかわいそうだけでずっと読んでたんですけれども、ただ一人だけ馬を大切にしてくれる人が現れたので、それが私的に本当に気持ち的に救われました。あ、前置きだけで前半が終わりました。ではちょっとオリジナルを聞いてください。防災のマーチ。
明るい未来を私たちが作ろう。悲しみなんてない、安らぎに満ちた世界を。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
平家物語の馬について、まあ、少しお話しさせていただいております。で例えば第4回に騎王というのがあるんですけれども、そこですと憎い相手の名前を馬に金焼き夜勤をして、でその馬を無知で打ったり晴れと言ったり侮辱してみたり、あと馬のたてがみを切ったりして、でそのたてがみも生えてこなくて傷が残ったとか、あと、まあ、実験っていう意味で海の深さがわからないときにまず馬をそこに行ってこいって追い立てて、で馬が泳げれば泳ぐようだったら深いし歩くんだったら浅いしっていう風に実験してみたり、それは第7巻の栗からですね。あと第9課の坂落としですと崖が深いからそれを降りれるのかなっていうので馬を追っ立てて、でそれでちゃんと降りる子もいるけど足がもつれて転んで落ちる子もいたりして、それから第9課宇治川の先陣、馬の額に矢が深く刺さった、またがっている武士は五月人形みたいなああいう鎧兜を着ているので人間に向けて矢を打ってもなかなか当たらないので馬に当てるんですよ、かわいそうに。あと第これは9巻友乗り最後のところでも馬の横腹に矢が当たってしまって馬は痛い痛いって飛び跳ねて、でその子は重傷でしたが、まあ、生きていたので包帯代わりに布を巻いてもういいよってそこで話したそうなんです。そうしたらそんな目にあったのに馬は自分の生まれ育った家に帰ってきたそうです。人間のせいで傷を負ったのに信じて戻ってきてくれたそうです。また同じく第9巻ですと馬と人間と一緒に川で戦っていて逃げようといった時に、まあ、船を見つけて ただもう人でいっぱいで乗れなかったので、あのまたがっていた大将だけ乗って馬をもう離した。そうすると馬は船のそばをしばらく離れなくて、で沖の方へ泳いだけどもう離されてしまったので、船と、まあ、右側に近づいて、それで 2,3 度泣いた。飼い主どこ行くの、置いてかないでって泣いたっていう馬は心があるんですよ。そして、まあ、ショッキングなのが第7巻に戻るんですけども、栗から峠で、まあ、その、栗から峠の岩滝、岩が多い滝、35メートルぐらいの深さが人間と馬の死骸で馬あのが積み重なって埋まってしまった。それほどたくさんの命が失われた。そして第9巻落ち足になると、もう形をしていなくて、人間とか馬とか肉の塊になっている、獅子村になっているぐらい激しい戦いだった。そして第9巻1、2の家系ですと、馬が餌を食べてたら長食いだなって鞭で打たれた。おちおち餌も食べていられない。そして第7巻篠原合戦、あの加賀の国篠原で陣を取って休んでいたら押し寄せられた。なので安全なところに行くまでおちおち休んでられない。そして、第9巻同じく一二の賭け、平家の馬はもう走り回されて、であのいたわられることは少なかった。船に乗せてももう立ちっぱなしだしっていうので、もう疲れ果てて銅像のように立っていた、動けなかった。そして第9巻木曽義仲のところですけれども、まあ、薄氷の張った深田、もう沼ぐらい深い深田に落っこちた時に、その子は泳げずにもうズボズボと埋もれてしまった。浮き上がろうという力もなくって、朝からずっと走らされて夕暮れだったので、で阿武身で横腹を切っても鞭で打っても動かなかったっていうぐらいかわいそうな身になってたんです。ただあの畠山重忠っていう方がいまして、この方は秩父平氏の末裔です。埼玉県深谷市出身の方で、この方は体力があったので馬の前足2本を自分の肩にかけて、馬は後ろ足で歩かせて、なので危なくなったらそうやって馬を助けたり避難させたりしたそうです。なのであの平家物語ですとか源平盛衰記とかを読むと、あの畠山重忠さんがいかにいい人かっていうのが分かって、私すっかり不安になりました。本当に救われました。なのであの動物たちが安心して暮らせる世の中であってほしいと思います。そして人間は動物を保護する義務があるし、それだけの文化があると思うので、やっぱり優しい心を持ち続けたいと思います。では今年1年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。さくらさゆりでした。